時間とお金を節約する30の方法。その1。なぜ、ポイントカードを減らすと、時間だけでなく、お金も節約できるのか。レジでポイントカードを何枚も出している人を見かけることはありませんか。財布にポイントカードが10枚も20枚も入っていて、パンパンになっています。必要なポイントカードを、パッと見つけられないので、一つ一つ、カードをレジに出しながら探しているのです。どれだったかな。なかなか、見つからないな。なかなか、カードが見つからず、後ろにいるお客さんを待たせていることに気づいていません。本人は普通のことに思うかもしれませんが、ここに時間の無駄が生まれています。確かに、ポイントカードがあれば割引が効いてお得になります。いろいろなお店のポイントカードを持っている人も多いでしょう。しかし、ポイントカードを持っていると、レジで会計をするたびに提示する必要があり、余計な時間を取られます。レジが混んでいる時であれば、後ろに並んでいるお客さんを待たせてしまい、早くしてよ、とムッとされます。持っているポイントカードが多くなればなるほど、探す時間もかかります。ポイントカードを提示すると、その分余計に手間暇がかかり、およそ10秒から20秒くらいもたつくことになります。わずかなお、得を得るために、10秒から20秒ほど時間を使うのはもったいないのです。いざ、ポイントカードを減らそう。時間を節約するなら、ポイントカードを減らしましょう。めったに行かないお店や、ポイントが溜まりにくいお店のポイントカードは、思い切って処分です。もったいないように思えますが、貴重な時間を節約するためには、必要なこと。ポイントカードをゼロにすることは難しいですが、減らすことならできるのではないでしょうか。思い切って割引のメリットを手放すことで会計がスマートになり、時間節約のメリットが得られます。財布がすっきりすると使い勝手が良くなり、不思議と気分も晴れやかになります。なぜ、ポイントカードを減らすとお金の節約になるのか。そもそも、ポイントカードはお金の節約になっているとは限りません。多くの人は、ポイントカードを持っているとお得と信じていますが、一度疑いの目を向けてみる必要はあるでしょう。お店にとって、ポイントカードは、顧客の囲い込みが目的です。ポイントカードがあると、お得だから、という理由でそのお店に足を運ぶ頻度が増え、余計な出費が増えることになります。ポイントカードがなければ、必要な時だけ足を運ぶことになるので、お店の訪問回数が減り、余計な出費が減るのです。いつの間にか、ポイントカードに踊らされていませんか？ポイントカードを減らすことが、結果として時間とお金の節約になります。ポイントカードを持つなら、必要最小限にしておくのが得策なのです。ポイントカードを減らせるだけ減らす。時間とお金を節約する30の方法。その2。体調管理は時間管理。日頃から体調管理を心がけ、常に体調を万全に整えておこう。時間を無駄にしないための心がけの一つが体調管理です。風邪やインフルエンザでダウンすると、その分予定していた仕事ができなくなり、時間の無駄を生むことになります。体調管理を軽視しないことです。体調管理の基本は食事、運動、睡眠です。今一度、きちんと意識を高め、日頃から、きちんと体調管理を心がけることが大切です。食事。日頃からバランスの良い食事を心がけましょう。できるだけ、ファストフードやジャンクフードは避け、栄養バランスの整った食事を心がけることが大切です。タンパク質の必要量は、成人の場合、1kg あたり 1g です。体重 60kg の人であれば、タンパク質は 60g が必要になります。運動。運動も欠かせません。定期的に筋トレと有酸素運動を行い、体を鍛えておくことです。体を鍛えておくことは、体力や免疫力の向上につながります。迷ったら、ウォーキングです。有酸素運動と聞くと、ランニングやエアロビクスなど激しい運動をイメージされるかもしれませんが、もっと気楽なもので OK です。ウォーキングや軽いジョギングも、れっきとした有酸素運動です。全身の3分の2は、下半身に集中しているため、しっかり両手を振って、大股でウォーキングをすれば、効率よく体を鍛えられます。ちなみに、あまり知られていませんが、ヨガも有酸素運動の一つです。動きはスローであっても、全身の筋肉をしっかり使っていて、酸素をたっぷり取り込める運動なのです。睡眠。睡眠不足になると仕事の集中力がぐっと落ちてしまい、無駄な時間を生んでしまいます。就寝前のカフェインには要注意です。カフェインには、覚醒作用、利尿作用があるため、良質な睡眠を妨げる原因となります。カフェインの半減期は4時間6時間ほどと言われています。就寝の6時間前からカフェインの摂取は控えておくのが良いでしょう。日頃から早寝早起きを心がけ、しっかり十分な睡眠をとるようにしましょう。ストレス。大切なのは食事、運動、睡眠だけではありません。忘れがちなのはストレスです。ストレスを溜めていると免疫力の低下につながります。仕事をする上でストレスは避けて通れませんが、こまめなストレス解消を心がけ、自分を優しくいたわることが大切です。週末にまとめてストレスを解消するのもいいですが、できれば平日からストレスを解消させていきたい。私たちは毎日何らかの形でストレスを受けています。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日頃からうまくストレスを溜め込まないようにしましょう。 感染対策も忘れない。感染対策も重要です。空気中にはいろいろな雑菌やウイルスが舞っています。日頃からできるだけ人混みの多いところは避けるようにしましょう。バスや電車など人混みの多いところではマスクを着用して感染予防を心がけることが大切です。冬の季節が近づけばインフルエンザのワクチンです。インフルエンザにかかるとしばらく何もできなくなり、もどかしい時間を過ごすことになります。ワクチンを打てば感染予防につながって安心して仕事に専念できます。100% 感染を防ぐものではありませんが、重症化を防ぐ効果を期待できます。費用はかかりますが、それを上回るメリットがあるため、健康を第一に考えるなら打っておくのがいいでしょう。きちんと取り組んで体調管理に努めよう。一言で体調管理といっても、心がけることはたくさんあります。体調不良を 100% 防ぐ方法はありませんが、できることはたくさんあります。体調管理の方法は当たり前と言われることばかりですが、きちんと取り組んで体調管理に努めましょう。常に体調が整っていれば、無駄な時間がなくなるだけでなく、仕事のスピードアップにもつながります。ベストの体調になっていれば、高いパフォーマンスを発揮でき、良い仕事ができるのです。日頃から体調管理を心がけ、常に体調を万全に整えておく。時間とお金を節約する30の方法。その3。物を減らすことが時間の節約につながる。時間を節約したいなら持ち物を減らしましょう。一見、持ち物と時間の節約は無関係に思うかもしれません。しかし、実際は無関係どころか深いつながりがあります。物があると定期的な掃除や整理整頓が必要になって時間を使うことになります。物によっては点検や修理などメンテナンス費用がかかることもあるでしょう。お掃除ロボットがあれば大丈夫と思いますが、実際はまだまだ頼りないところがあります。お掃除ロボットは床の上を掃除してくれても、机の上の掃除や戸棚の整理整頓までしてくれるわけではありません。お掃除ロボットを動かすときはいちいち床の上のものを移動させる手間暇も出てきます。結局のところ、物が多いとそれだけ掃除や整理整頓の手間が増え、時間が取られることになるのです。掃除や整理整頓の時間はできるだけ減らしたいものですね。時間を節約したいなら物を減らすことです。物を減らせば減らすほど身軽になって部屋も快適になります。掃除や整理整頓の手間が減って時間の節約になるだけでなく、メンテナンスにかかる費用も減るので、お金の節約にもなるのです。いらないものはどんどん捨ててしまいましょう。役立っていない小物、何年も着ていない服、埃をかぶっているバッグやカバンなどなど。特に小物はたくさんあればあるほどごちゃごちゃするので要チェックです。いらないものは勇気を出して処分しましょう。飾りにも何にもなっていない小物は潔く捨てます。いつか使いかもしれないというものもあるかもしれませんが、こういうものこそ処分の対象です。いつか使いかもしれないと思うものに限って、いつまで経っても使うことはありません。3年以上着ていない衣類があれば、それは必要ない証拠ですから、潔く処分するのが得策です。中には愛着のあるものや思い出深いものもあるかもしれません。気持ちのこもったものは捨てにくいものですが、だからといって永遠に持ち続けるわけにもいきません。どうしてもというものを除いて思い切って処分することも大事なことです。もらった手紙もわざわざ取っておく必要はなく、どんどん処分しましょう。書いてくれた人に申し訳ないと感じるかもしれませんが、捨てたからといって別に心が冷たいわけではありません。一度読んでしっかり気持ちを受け止めたらそれで十分。冷静に考えて必要ないと思えば思い切って処分してしまうのが得策です。本や書類など紙ベースのものはドキュメントスキャナーでデータ化することも一案です。データにしてしまえばパソコンで管理できるようになって便利です。もらった手紙もデータ化すれば実物を持つ必要はなくなるので処分しやすくなるはずです。物が減れば減るほど部屋の中もすっきりして快適になります。捨てた後に必要になったらどうしようと不安になるかもしれませんが、心配には及びません。捨てすぎたら買い直せばいいことです。大抵のものは何でも手に入る世の中です。限定品、希少品でない限り気軽に再購入ができるはずです。処分に抵抗があるなら人に譲るか売ればいいのです。リサイクルショップに持ち込めば上手に処分できる上、お金にのもなるのですから一石二鳥です。アプリで売ることもできるので、得意な方は検討してみてください。物を減らす。時間とお金を節約する30の方法。その4。形状記憶のワイシャツにしてクリーニングをやめる。ワイシャツを利用するとき負担になるのがアイロンやクリーニングです。アイロンの場合、スイッチを入れてすぐ使えるわけではありません。まずアイロン用のテーブルを準備して、次にアイロンが温まるまでしばらく待ち、使い終わったら片付けるという流れです。アイロンとはいえ、始めてから終わるまでを合計すると意外と時間を取られていることに気づかされます。クリーニングの場合、出す手間、取りに行く手間がかかることに加え、お財布にも負担がかかります。1回のクリーニング代は小さな金額でも年間で考えると大きな支出となり、家計に大きく響きますね。アイロンにせよクリーニングにせよ、時間やお金がかかってしまい悩まされるところではないでしょうか。 そんな時におすすめなのが、形状記憶のワイシャツです。形状記憶のワイシャツは、特殊な素材が使われていて、乾くと自然とシワが伸びるようになっています。もちろん、アイロンをかける必要はありません。クリーニングに出す手間、取りに行く手間がなくなるのは、もちろん、クリーニング代も節約できます。ワイシャツのクリーニング代の相場は、1着150円、350円です。例えば、クリーニング代が1回200円と仮定して、4000円の形状記憶のワイシャツを週3回クリーニングに出すとします。この場合、2ヶ月もせずに元が取れる計算となるので、大変お得です。形状記憶のワイシャツに買い替える費用はかかりますが、長い目で見ると、時間とお金の節約になります。形状記憶のシャツだからといって、ビジネスシーンで失礼になることはなく、マナー違反は一つもありません。そもそも、形状記憶のシャツはバレることはないので、胸を張って、堂々と着用できます。いつも、パートナーにアイロンがけを任せているなら、手間が省けると喜ばれるのは間違いありません。パートナーの負担を減らすために形状記憶のワイシャツを選ぶ、という考え方もありです。ワイシャツのタイプを変えるだけで時間とお金が節約できるのですから、これほど楽なことはないのです。Y字シャツは、形状記憶を選ぶ。時間とお金を節約する30の方法。その後、私服のパターン化で時間とお金を節約する。毎朝私たちが時間を取られているのが服のコーディネートです。毎朝クローゼットを開けるたびにどの服を着ようか迷うのは意外と時間を取られますね。今日はどの服を着ていこうかな。この組み合わせはどうかな。鏡の前で服のコーディネートを確認します。楽しいと感じる人もいるでしょうが、すべての人がそうとは限りません。着ていく服の色や組み合わせを考えるのはなかなか頭を使うタスクであり、脳が疲れます。何度も着たり脱いだりしていると時間も奪われてしまい大変です。服を選ぶのは短い時間であっても毎日積み重なると大きなものとなります。毎日コーディネートを考えるのが億劫に感じている人も多いのではないでしょうか。この手間暇をなくすためにおすすめなのが私服のパターン化です。会社の制服がパターンとして決まっているように、プライベートでも着る服をパターン化にします。例えば月曜はこの服、火曜はこの服、水曜はこの服といった具合に曜日ごとに着る服を決めておきます。1週間に7パターンを準備してそれをローテーションさせるだけで済みます。夏はポロシャツと決めてポロシャツの色だけローテーションする方法もあるでしょう。自分の事情が許されるなら思い切って完全にワンパターンで済ませるのもありです。服のバリエーションは限定されますが、服を選ぶ手間暇から解放されます。毎日おしゃれを楽しみたい人には少し物足りないかもしれませんが、時間とお金の節約には効果的です。私服のパターン化は世界のビジネスリーダーたちも利用している方法です。アップルの創業者スティーブ・ジョブズは黒のタートルネックとブルージーンズをいつも着用していました。Facebook 創業者マーク・ザッカーバーグはいつもグレーの T シャツがおなじみです。オバマ元大統領はネイビーのスーツを着用しているのが定番です。決してファッションセンスがないわけではなく、パターン化させることで時間と労力の節約をしているのです。意思決定は些細なことであってもエネルギーを消費します。私服のパターン化は脳が疲れない工夫の一つです。身につける服が決まっていれば買うべき服も決まり、買うべき服が決まれば必要以上の服を買わなくなります。お金の無駄遣いがなくなることで節約につながり、一石二鳥です。ビジネスでも私服勤務を認めている職場であれば、ぜひパターン化を取り入れてみてください。コーディネートの手間暇から解放され、時間とお金の両方を節約しましょう。私服をパターン化させて服を選ぶ手間暇をなくす。時間とお金を節約する30の方法。その6。迷惑メールもダイレクトメールもいちいち中身を確認しない。時々メールボックスに不必要なメールが届きます。そうです、迷惑メールです。一方的に送りつけられるメールほど迷惑なものはありません。メールのスパムチェックをくぐり抜け、受信ボックスに紛れ込んでくることがあるものですね。大抵は広告や勧誘が定番で、思わず読んでみたくなるような件名であることが特徴的です。ご当選おめでとうございます。あなただけに秘密の投資株を教えます。〇〇銀行送金失敗通知。〇〇サービスの情報を至急確認してください。期待させる件名もあれば、不安を煽るような件名もあり、様々です。この迷惑メールをいちいち中身を開く人がいます。念のため内容を確認しておこう。本当にお得な情報があるかもしれない。迷惑メールではなく本当なのかもしれない。興味本位や面白半分で見たくなるかもしれませんが、これは NG です。迷惑メールを確認したところで時間の無駄であり、ろくなことになりません。本当にお得な情報があるかもしれない、貴重な情報かもしれないと気になるかもしれませんが、必ず期待外れで終わります。赤の他人にお得な情報を教えるわけがありません。本当にお得な情報であれば、誰にも教えず、自分が一人で実行するものです。わざわざ見知らぬ人に教える時点で不自然であり、悪質な迷惑メールと考えるのが妥当です。迷惑メールは100通中100通が見る価値なしと考えてください。そもそも迷惑メールを開くことがリスクです。メールを開いただけでウイルスに感染したり、悪質なプログラムが勝手にインストールさせたりするケースがあります。安易に迷惑メールを開いていると、時間の無駄になるだけでなく、思わぬ被害を受けることになりかねません。 迷惑メールは内容が気になったり興味があったりしても開封しないことです。中身を確認せずそのまま削除しましょう。ダイレクトメール、迷惑メールに限ったことではありません。自宅の郵便箱に届く企業からのダイレクトメールについても同じです。ダイレクトメールは結局ところ企業からの広告郵便物です。一応中身を確認しておこうと思って開封しますが、やはりこれも時間の無駄です。結局のところ広告が入っているだけです。通販会社の分厚いカタログ、金融商品やクレジットカードの勧誘、不動産やマンションの広告などなど、わざわざ貴重な時間を割いて広告に目を通す必要はありません。水道や電気で困った時はその都度インターネットで検索すればこと足ります。必要な情報は必要になった時こちらから取りに行けば済むことです。自宅に届くダイレクトメールは市役所や税務署からのものを除き全て処分して時間を節約しましょう。迷惑メールもダイレクトメールもいちいち中身を確認せずすぐ削除する。時間とお金を節約する30の方法。その7、直接会う会議にこだわらない。ウェブ会議の利用を検討する。時間とお金を節約するならウェブ会議は外せません。会議といえばみんなで同じ場所に集まって開くものというイメージが一般的ではないでしょうか。直接会って話すことで雰囲気が感じられたり、細かなニュアンスが伝わりやすかったりなど、深いコミュニケーションが取れます。同じ場所で集まる会議にもメリットはありますが、会議は直接会ってするものだという考えにとらわれているなら要注意です。今一度ここに疑問を持つことが大切です。時間とお金を節約したいなら会議の開き方を一度見直す必要があるでしょう。わざわざ相手のところまで足を運ぶと時間も交通費もかかります。遠方であればあるほど時間と交通費もかさんでしまい、重い負担となります。時間とお金を節約するならウェブ会議を利用しない手はありません。ウェブ会議では専用のアプリをはじめ、ウェブカメラ、マイク、ヘッドセットなどを利用します。お金は一切かからず無料です。わざわざ相手のところまで足を運ばなくて済むので時間も交通費もかかりません。お互いに環境が整っていればすぐ始められるのがメリットです。在宅で仕事をしている人にとってウェブ会議は欠かすことのできない選択肢です。社内の会議はもちろん、取引先との会議であっても先方の都合がつくならウェブ会議をどしどし利用したい。毎回足を運んで会議を開いているなら、次回の会議はオンラインでいかがでしょうかと提案してみてはいかがでしょうか。先方が了承すれば時間と交通費の節約になります。ウェブ会議は相手に失礼になるのではないか。きちんと相手のところまで足を運ぶことが誠意を見せることにつながる。そんな声が聞かれますが、それは古い考えです。今やウェブ会議はどの企業でも当たり前に利用されるようになりました。首相や大統領でさえウェブ会議を利用している時代です。これだけインターネットが普及した現代社会でウェブ会議を利用しないのはもったいない。私たちが生きている現代社会では効率化、スピード化が求められるため、ウェブ会議は相手にとっても歓迎されます。ウェブ会議で臨場感が欲しいならテレプレゼンスという選択肢もあります。巨大ディスプレイを利用したウェブ会議であり、遠隔地にいる人とその場で一緒にいるように感じさせることが可能です。専用アプリと巨大ディスプレイの準備は必要になりますが、臨場感を出したい場合はぜひ検討してみてください。ウェブ会議を利用する時間とお金を節約する30の方法。その8、給料日から1週間は飲みに行かない、大きな買い物をしない。月に一度の給料日は誰にとっても嬉しい日でしょう。そんな給料日の直後は大金が入った高揚感でいっぱいなので、財布の紐が緩みやすいタイミングです。給料日直後の金曜日は職場の人から飲みに誘われやすいタイミングではないでしょうか。1ヶ月頑張ったんだし、憂さ晴らしもしたい。給料が入ったから早速飲みに行こう。と思ってしまいます。飲みに行くだけではありません。給料日の直後は大きな買い物をしやすいタイミングでもあります。景気よくパッと使いたい衝動に駆られるところですね。溜め込んだストレスを買い物で発散させたい人もいるでしょう。1ヶ月間頑張った自分へのご褒美として前から欲しかったものを買うこともあるのではないでしょうか。しかし、ここでちょっと待ってほしい。給料日の直後はお金の使い方が荒くなりやすいタイミングです。飲みに行くと給料が入った高揚感から飲みすぎてしまいやすい。1ヶ月分のストレスを発散するかのような暴飲暴食に走りやすい。余計な注文が増えたり、時には2次会、3次会が続いたりして、せっかくの給料が勢いよく消えていくのです。また、給料日の直後は大きな買い物にも注意が必要です。給料も入ったんだし、これも買ってしまおう。財布の紐が緩んで衝動買いや余計な買い物をしてしまい、ついお金を使いすぎてしまいます。普段は衝動買いに気をつけていても、給料日直後は気の緩みからうっかりが起こりやすい。何か一つ買うと、タガが外れてしまい、二つも三つも余計なものを買いやすくなる。後になってどうしてこんなものを買ったのだろうと悔やむこととなります。お金は稼ぐのは大変であっても使うのは一瞬です。せっかく給料が入っても飲み会や買い物で弾けると瞬く間に消えてしまいます。そして不覚の涙を流すことになるのです。 こうしたことを防ぐためにはどうすればいいのでしょうか。次のルールを心に決めておくことです。給料日から1週間は飲みに行かない、大きな買い物をしないと。給料日から1週間は要注意期間として考え、財布の紐を固くして普段以上の節約を心がけましょう。職場の人から飲みに誘われても、給料日から1週間は飲みに行かないことに決めている、と伝えて断ればいい。前もって伝えておけば、職場の仲間たちはあなたの倹約精神を理解してくれるはずです。大きな買い物も、給料日から1週間が経ってからします。給料が入って、興奮しても1週間という時間を置くことで、冷却期間となります。1週間経てば、給料日の興奮が落ち着いているので、冷静な買い物ができるようになります。飲み会や買い物を楽しむなら、給料日から1週間を過ぎてからにしましょう。給料日の1週間は飲みに行かない、大きな買い物をしないというルールを徹底する。時間とお金を節約する30の方法。その9。人感センサー付き LED 電球で手間と時間を節約する。時間の節約するなら人感センサー付きの LED 電球がおすすめです。人が近づくとセンサーが感知して自動的に電気がつきます。その場から離れてしばらくすると自動的に電気が消えます。電気のオンオフをつけたり消したりする手間がなくて大変便利な優れものです。一度使い始めたらあまりの便利さに手放せなくなるでしょう。トイレや廊下など日頃から電気のオンオフが多い場所は人感センサー付き LED 電球を利用してみると良いでしょう。電気をつけるのは1秒のことかもしれませんが、わずか1秒であっても貴重な時間であることに変わりありません。何事も小さな積み重ねです。特にトイレは日頃から使用頻度が高いため、1秒の節約でも1ヶ月や1年といった長期スパンで見ると大きな節約となります。私たちがトイレを利用するとき、次の4つのステップがあります。1、スイッチの前で足を止める。2、電気をつける。3、トイレの使用後、スイッチの前で足を止める。4、電気を消す。それぞれはわずかなことですが、人感センサー付き LED 電球を使えば、こうした手間暇をすべてカットできます。立ち止まる手間も電気をつける手間もなくなるため、時間の節約につながるのです。世の中には声で操作できる家電もありますが、人感センサー付き LED 電球は声を出す必要すらありません。取り付けるのに特別な工具は必要なく、普通の電球と同じ感覚でソケットに差し込むだけで OK です。人感センサー付き LED 電球は通常の電球より少し値段が高めで、購入をためらう人もいるかもしれません。電気の消し忘れがないこと、LED で省エネであることという2点を考慮すれば、高い買い物とは言えないでしょう。長い目で見ると、むしろ節約と言えるはずです。電気のオンオフから解放されると日常のストレスも小さくなります。人感センサー付き LED 電球も時短家電の一つなのです。人感センサー付き LED 電球を利用する。時間とお金を節約する30の方法。その10。公共料金は口座振替やクレジットカードを利用する。公共料金の支払いを振込用紙で行っていませんか？わざわざ銀行やコンビニまで足を運んで振込用紙で公共料金を支払っている人がいます。もちろん支払い方法は自由です。きちんと期日までに指定金額の支払いができれば振込用紙を使おうと全く問題はありません。しかし時間とお金の節約という点で考えるならここは見直したいポイントです。振込用紙が届くたびにいちいち銀行やコンビニまで足を運んで支払うのは時間がかかります。買い物のついでだから別に時間はかかってないという人もいるかもしれません。買い物のついでだからとはいえ窓口でやり取りする時間が必要であることに変わりありません。レジに振込用紙を持参してお金を支払い、店員さんから領収書の印鑑を押してもらうことになります。支払いは数分で済ませられることとはいえ、ないに越したことはありません。公共料金でおすすめの支払い方法は、口座振替もしくはクレジットカードです。口座振替やクレジットカードを利用すれば、わざわざ窓口まで行く手間から解放されます。公共料金の支払いに1秒たりとも使うことがなくなります。口座振替の場合、毎月指定の口座から自動的に引き落とされるので便利です。公共料金によっては、口座振替割引が受けられることもあるので、ぜひチェックしてみてください。一方、クレジットカードによる支払いは、ポイント還元が受けられます。還元率の高いクレジットカードであれば、ますますお得で効果的です。口座振替もクレジットカードも、一度申し込めばいいだけでよく、手続きも難しくありません。お金の節約だけでなく、時間の節約にもなって、一石二鳥です。もちろん、公共料金の支払いを忘れるというトラブルからも解放されます。期日までの支払いに不安を募らせなくて済みます。時間とお金の節約という点で考えると、公共料金の支払いは、口座振替、クレジットカードの方がメリット大なのです。公共料金の支払いは、口座振替、もしくは、クレジットカードを利用する。時間とお金を節約する30の方法。その11。喫煙をやめるだけで、時間とお金の大幅な節約になる。時間とお金を節約する上で見逃せないのが、喫煙の時間です。 喫煙の習慣がある人は喫煙に多くの時間とお金を費やしています。喫煙でたびたび席を離れることになり、タバコをプカプカ吸っている間仕事を中断することになります。喫煙室で仲間と情報交換ができるメリットもありますが、多くの時間が奪われるデメリットの方がはるかに大きい。時間が奪われるだけではありません。喫煙室から席に戻ると、服に付着したタバコの匂いを職場に撒き散らすことになります。周りから厳しい視線が向けられ、顰蹙を買うことになります。勤務時間中の喫煙時間を労働時間として扱うと、非喫煙者から不公平という声が上がる可能性もゼロではありません。タバコ1本の吸うとはいえ、軽視できません。1本に5分かかるとして、1箱20本の吸った場合、合計100分の喫煙に費やしていることになります。これだけの時間があれば、映画を1本見られます。1日2箱を吸うヘビースモーカーの場合、その2倍になるので、200分という計算になります。これはあまりにも時間がもったいない。200分もあれば、本によっては1冊読めてしまいます。改めて喫煙時間を確認してみると、いかに多くの時間を費やしているか驚かされるはずです。喫煙タイムはリラックスにつながるという人もいますが、結局それが健康を害することになっては意味がありません。喫煙が健康に悪影響なのは間違いないことです。健康はもちろん、時間とお金を節約するならやはり禁煙がベストです。喫煙の習慣がある人で時間とお金を節約したいなら、禁煙にチャレンジすることをお勧めします。喫煙をやめると、時間とお金の大幅な節約効果を実現できます。さらには健康面にもポジティブな影響があります。一昔前とは違い、現代ではすっかり禁煙が主流の時代です。職場でも飲食店でも禁煙が当たり前となっています。自分の意思だけではなかなか難しいなら、医療機関の禁煙外来を受診してみてはいかがでしょうか。驚くべきことに、現在では禁煙の薬も登場しています。タバコの匂いに強烈な抵抗感を覚える作用があり、これを使用することでタバコを吸いたい欲求を自然と抑えられます。医療機関や薬を頼れば禁煙の成功に導いてくれるでしょう。禁煙外来は一定の条件を満たせば保険適用になります。健康のためにも、時間の節約のためにも、禁煙をするに越したことはないのです。喫煙の習慣がある人は、禁煙を心がける。時間とお金を節約する30の方法。その12。歯の定期検診は時間とお金の節約になる。歯に違和感があるにもかかわらず、限界ギリギリまで歯の治療をしない人がいます。歯が痛い、痛い、と言いつつ、なかなか歯科医院に行こうとしません。まだ大丈夫、行くの面倒くさい、もう少し様子を見ると言い訳をするばかり。多忙で歯科医院に行く時間が取れなかったり、歯科医院が苦手だったりして、なんだかんだ後回しにします。そうこうしているうちに、どんどん虫歯が悪化します。虫歯は自然と治ることはありません。放置していると、どんどん悪化が進行していく一方です。虫歯の痛みに耐えきれず、ようやく歯科医院に行くのです。ところが、どうでしょう、我慢の限界になってから歯科医院に行ったところで、大抵手遅れです。歯がボロボロになっていて、大きな治療が必要となり、何度も歯科医院に通わなければいけなくなります。その上、治療代もかさみます。ボロボロになった虫歯は抜かなければいけなくなり、差し歯やかぶせ物が必要になって、一気に治療費が跳ね上がる。時間もお金も大きく失うことになり、泣きを見ることになるのです。時間とお金を節約したいなら、歯の定期検診を受けましょう。3、4ヶ月に1回の頻度で歯科医院に行き、歯の状態をチェックしてもらいます。何かあってから行くのではなく、何も起こらないようにするために通うと考えるの正解です。歯の定期検診では、基本的にフッ素も塗ってくれるので、虫歯予防にもつながります。もしフッ素を塗ってくれなければ、お願いすれば塗ってくれるはずです。フッ素には虫歯予防だけでなく、知覚過敏の抑制にも有効であることが分かっています。追加費用がかかる場合があるので、念のため確認しておくのが安心です。定期検診に時間とお金は取られますが、虫歯になってから治療するのに比べれば、はるかに時間と節約を節約できます。これは歯の定期検診に限ったことではありません。健康診断についても同じことです。問題が起こってから病院に行くのではなく、定期的に検診を受けた方が、結果として時間とお金の節約になるのです。定期的に歯の定期検診を受ける。時間とお金を節約する30の方法。その13。会社に近くて今より安い家賃の今よりところに引っ越す。時間とお金を節約するなら、会社の近くに引っ越しましょう。通勤時間ほど無駄な時間はありません。会社の近くに引っ越しをすれば、食住近接を実現でき、通勤時間の節約を実現できます。さて、会社の近くに引っ越しをするまではよくあるアイデアですが、ここでプラスアルファの工夫をしたい。ただ、会社の近くに引っ越しをするのではありません。今より家賃の安い物件に引っ越すことがポイントです。通勤時間が短縮できる上、月々の家賃も抑えられるので、時間とお金の両方を節約できます。一人暮らしであれば、それほど広い部屋必要ないはずです。2LDK で同居するとしても、一つ一つの部屋が狭い 2LDK であれば、それほど大きな不便はないでしょう。なかなか会社の近くで見つからなくても、諦めずに探してみてください。築年数の古い物件にも範囲を広げて探してみると、条件の良い物件が見つかる可能性があります。 駅から少し離れていても自転車を使えば苦になりません。会社の近くであればあるほど通勤の時間やストレスが軽減されます。月々の家賃が抑えられる上、1日の通勤時間も節約できるのです。もちろん引っ越しには初期費用が必要です。敷金、礼金や引っ越し作業の費用などまとまったお金が必要となりますが、無駄な費用ではありません。家賃の安いところに引っ越せば大幅な節約となるため、数ヶ月もすればペイできるはずです。引っ越し費用も安く抑えられる工夫をしましょう。引っ越し業者を使うのではなく、自前で引っ越しを行えばいいのです。車を持っているなら自分で引っ越しを済ませます。免許を持っていて車を持っていないならレンタカーを借りるという方法もあります。車も免許も持っていなければ親や友人にお願いして車を出してもらいましょう。お礼で焼肉の食べ放題をおごることにすれば喜んで手を貸してくれるはずです。引っ越しは大仕事が必要となり少しハードルが高いことかもしれません。生活環境がガラッと変わることになりますが前向きに考えてみてください。人生のチャレンジ、生活を変えるチャンスと思えば楽しく取り組めるのではないでしょうか。大仕事で手間暇もかかりますが、時間面、金銭面のメリットは十分あります。さすがにそこまでは、と及び腰の人も頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。実現できれば、時間とお金の両方の節約をできるのですから、チャレンジしてみる価値はあるのです。会社に近くて、今より家賃の安いところに引っ越す。時間とお金を節約する30の方法。その14。賢いまとめ買いは、時間とお金の節約につながる。まとめ買いをしておくと、買い物に行く回数を減らせるため、時間の節約につながります。もちろん、まとめ買いとはいえ、何でもというわけにはいきません。生物や賞味期限の短いものは難しいですが、賞味期限のない消耗品や日用品であれば、まとめ買いが可能です。ペーパータオル、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、印刷用紙、サプリメントなどなど。その他賞味期限の長い食品もまとめ買いの対象です。日頃からよく使うもの、よく食べるものをまとめ買いをしておけば、しばらく買い物に行かなくて済みます。3ヶ月分のまとめ買いリスト、年末年始のまとめ買いリストなど前もってリストを用意しておけば買い物がスムーズです。特に賞味期限の長い食品は長期保存ができる非常食という考え方もできるため無駄にはなりません。セールのような安くなるタイミングを狙ってまとめ買いをすれば節約にもつながるためますますお得です。賢いまとめ買いは時間とお金の節約になるのです。ただし買いすぎには要注意です。まとめ買いをすればするほど保管するためのスペースが取られます。あまりたくさん食品を買い込んでしまうと賞味期限までに食べきれず無駄にすることもあるでしょう。あれもこれも調子に乗ってまとめ買いすると後で悔やむことにもなりかねません。まとめ買いをするならかさばらないものに絞ったり食べきれる量にしたりなど無理のない範囲を心がけましょう。賢いまとめ買いをして時間とお金の節約をする。時間とお金を節約する30の方法。その15。ネットショップをフル活用して時間とお金を節約しよう。時間とお金を節約するならネットショップをフル活用しましょう。ネットショップには本当に様々な商品が販売されています。販売していない商品はないと言っても過言ではありません。一昔前はネットショッピングに抵抗を感じる人も多くいましたが、現在ではすっかり生活に浸透しています。今やネットショッピングは普通の感覚となり、ほとんどの人が利用しています。日頃からネットショップのお世話になっている人も多いのではないでしょうか。ネットショップのヘビーユーザーと自負する人もいるかもしれません。そんなネットショップでは驚くべきことに近所のお店より安く売っていることがあります。食品、飲料、スナック菓子、消耗品、化粧品、サプリメント、ペット用品などなど。日頃から定期購入しているものであればネットショップを利用することで固定費を下げられ大きな節約となるでしょう。中には格安のドラッグストアよりさらに安くなっている商品を見かけることもあるから驚きです。訳あり商品やアウトレット商品もネットショップを使えば簡単にチェックでき安く手に入ります。こうしたネットショップのメリットをフル活用すれば、時間とお金を上手に節約できます。ネットで注文すれば、自宅にいながら買い物ができます。買い物に行く手間を省ける上、お金の節約にもなります。受け取ると帰宅配ボックスを利用すれば、受け取る手間すら省けます。時間とお金の節約は知っているかどうかで左右されるところがあります。もちろん、安いからといって買いすぎには注意ですが、日頃から定期購入しているものがあるなら、有力な選択肢となるでしょう。わざわざお店まで足を運ぶ手間暇を省ける上、お金の節約にもつながるのですから、一石二鳥なのです。ネットショップで格安商品を購入する。時間とお金を節約する30の方法。その16。買い物の回数を減らすことで時間とお金を節約する。買い物に行くときは買い物リストが欠かせません。記憶に自信がない人であってもリストがあれば安心ですね。お店に行ってリストを見ながら買い物をするのですが、実際それですんなり終わるとは限りません。うっかりやってしまうのがついで買いです。美味しそうなパン、お菓子、フルーツが目に入るとつい気になってしまう。美味しそうだったり、いい香りがしたりするとなかなかスルーするのが難しい。 ちょうどタイムセールをやっているタイミングでお買い得な食品を見つけることもあるでしょう。タイムセールをやっていると買うなら今しかないという気になってしまう。最初は買う気がなかったのに食の欲求がムクムク湧いてだんだん欲しくなってきます。せっかくだから買ってしまおうと手が伸びる。気づくとつい余計な買い物をしてしまうのです。余計な買い物は余計な出費です。ついで買いをしない買い物の方が珍しいくらいです。なかなかこれを防ぐのは難しい。意志の強い人ならできるかもしれませんが、自信のない人もいるでしょう。食欲は人間の三大欲求なので、この衝動を抑えるのはなかなか難しい。誘惑を振り切るのに苦労する人も多いことでしょう。この誘惑を減らすにはどうすればいいのでしょうか。買い物の回数を減らせばいいのです。例えば、買い物を週4回から週2回に減らします。買い物に行く回数を半分にすれば、余計な買い物をする量も半分になるでしょう。買い物に行くからついで買いをしてしまうのであって、そもそも買い物に行く回数を減らせば、ついで買いも減らせます。節約できるのはお金だけではありません。買い物に行く時間も減らせるので、結果として時間の節約にもなります。都合がつくなら週1回の買い物でまとめ買いをするのも悪くありません。買い物に行く回数が減れば余計な買い物を減らせるので、お金の節約だけでなく、買い物に行く時間も節約できるのです。プラスアルファのメリットとして食品ロスの削減もあります。買い物回数を減らすと家にあるもので済ませようと工夫するようになるので自然と残り物が減るのです。買い物の回数を減らす。時間とお金を節約する30の方法。その17。古本屋で読みたい本をまとめ買いする。読書の習慣がある人なら日頃から読書店に足を運んでは読みたい本を購入しているでしょう。何か面白そうな本はないかなと店内を歩き回り、興味のある本を見つけたらレジでお会計ですね。本を買う時の一般的な流れですが、ここに時間とお金を節約する工夫があります。時間とお金を節約するなら普通の書店ではなく古本屋を利用するのが効果的です。古本屋で読みたい本を一冊買うのではなく、一気にまとめ買いするのです。これだけ買っておけば数ヶ月は大丈夫だろうという量をまとめ買いします。状況が許すなら半年分や1年分の本をまとめ買いするのも悪くないでしょう。古本屋であれば漫画の大人買いも怖くありません。まとめ買いをしておけばしばらく書店に行く必要がなくなるため時間の節約になります。また古本屋での購入なので本代も安く済ませられ時間とお金の節約になります。汚れ、痛み、書き込みのある古本も多いですが、状態を気にしない人にはおすすめの方法です。さて、ここでおすすめのもう一工夫があります。さらに、お金の節約効果を高めたいなら、セールの時期を狙いましょう。古本屋では、時々セールを開催しています。ただ、でさえ、安い本がさらに安くなっていて大変お得です。定価の半額の半額という破格設定になっていることも珍しくありません。セールの時期を狙って、読みたい本をまとめ買いすれば、さらにお金の節約効果が高まってお得です。アプリの会員登録で安くなるケースもあるので、合わせてチェックしてみてください。この方法は古本屋を利用するため新刊には使えませんが、古本で十分という人は大いに活用できるはずです。新刊にこだわりがなければ、ぜひ検討してみてください。古本屋で読みたい本をまとめ買いする。時間とお金を節約する30の方法。その18。手作りの味噌汁はしない。インスタントの味噌汁にする。健康のために味噌汁を頑張っている人もいるでしょう。和食といえばご飯に味噌汁が定番ですね。味噌汁は発酵食品なので整腸作用があり、健康にも良いことで知られています。味噌汁はダイエットや二日酔いにも良いというイメージもありますね。そんな味噌汁ですが、ここに時間とお金を節約するポイントがあります。こだわりがなければインスタントの味噌汁を利用してみてはいかがでしょうか。手作りの味噌汁の場合、味噌をこしたり具材を切ったりする必要があって、なかなか手間暇がかかります。豆腐、わかめ、長ネギ、人参、油揚げなど一つ一つ具材を購入して準備するだけでも大変でしょう。一方、インスタントの味噌汁であればお湯を注ぐだけで完成するので、忙しい朝に便利です。インスタントの味噌汁は発酵食品を取ったことにならないと思っているなら誤解です。インスタントの味噌汁であっても、きちんと発酵食品を取ったことになるので安心してください。腸内の善玉菌が増え、腸内環境が整い、自己免疫力も高まります。普通の味噌汁を作るよりインスタントの方が安上がりになるので、お金の節約につながります。調理場のない職場であってもお湯さえあれば手軽に味噌汁を楽しめるのがメリットです。お昼休みや休憩時間でも1分もあればさっと作れます。ヘルシーに小腹を満たしたい時の一品として持ってこいです。インスタントでも具沢山のものがあるので食べ応えが欲しい人はおすすめです。塩分が気になるという人もいるかもしれませんが、心配には及びません。きちんと減塩タイプのインスタントもあるので、健康に気遣う人はぜひチェックしてみてください。手抜きのように思えますが、そもそも手抜きをして何が悪いのでしょう。自分がいただくものですから、自分さえ納得できればいいのです。便利な時短食品は忙しい現代人の味方であり、助っ人ですから、どしどし利用したい。きちんと手間暇かけて作りたい人もいるでしょうが、そうでない人もいるでしょう。 味噌汁にこだわりがなければインスタントで済ませてみてはいかがでしょうか。時間とお金の両方を節約できるのですから、ためらうことはありません。お湯を注いでかき混ぜれば立派な味噌汁の完成です。味噌汁は手作りではなくインスタントにする。時間とお金を節約する30の方法。その19。ランチクーポンをフル活用することで時間とお金を節約する。時間を節約するなら外食です。毎朝早起きして頑張ってお弁当を作るのもいいですが、楽をしたいのであれば外食で済ませるのが手っ取り早いですね。ランチタイムは午後の仕事に向けたエネルギーをチャージする時間でもあります。仕事を頑張っているのだからランチは豪華に行きたい人もいるはずです。ランチは外食派という人も多いのではないでしょうか。しかし外食はちょっとお財布に痛いのがネックです。毎日外食を利用していると食費がかさんで家計を圧迫します。1回の外食の出費はほどほどでも、1ヶ月の出費で見るといつの間にか大きくなっているものです。この外食費を少しでも抑えるならランチクーポンを利用しましょう。大手外食チェーンのレストランではクーポンを発行しているところが少なくありません。物によっては大幅な値引きがされることもあって大変お得です。クーポンを活用すればお得な割引価格で外食を楽しめるので、時間とお金の両方を節約できます。紙のクーポンはもちろん、アプリを使った電子クーポンも人気です。ネットやアプリを使って近場でクーポンを使えるお店がないかチェックしてみるといいでしょう。毎日のランチタイムがますます楽しみになるはずです。ランチパスポート。ランチパスポートをご存知ですか。地域によってはランチサービスを提供している飲食店を掲載した小冊子があって購入できることがあります。ネットやコンビニなどで購入ができ、これを掲載店に持参すれば常にランチの割引サービスが受けられてお得です。購入費はかかりますが、大抵は数回の利用で元が取れます。気になる方はぜひチェックしてみてください。ランチクーポンやランチパスポートをフル活用する。時間とお金を節約する30の方法。その20。数日分の食事をまとめて作って作り置きする。時間とお金を節約する定番の一つが作り置きです。一回一回食事を作るとなると、その度に料理の手間暇がかかります。料理が好きな人であればいいですが、あまり料理に興味がなく、できるだけ手軽に済ませたい人もいるでしょう。特に仕事で疲れた時は食事を作るのが億劫と思うことも多いはずです。毎回料理を作るのが大変だな、そう思ったら作り置きをしてみてはいかがでしょうか。スーパーやデパートの食品売り場で食材を安く手に入れ、数日分の食事をまとめて作って作り置きをするのです。例えば時間に余裕のある週末であれば、それほど難しくないでしょう。作り置きができるメニューはたくさんあります。おにぎり、カレー、チャーハン、餃子、卵焼き、コロッケ、スープなどなど。作ったものを冷蔵、冷凍して食べるときに温めれば OK。 おかずの作り置きはレンジで温める手間すら必要ないものもあります。ヘルシーな食事を作り置きすれば健康にもつながります。保存容器を上手に使えば上手に収納でき、おしゃれな保存容器を上手に使えば楽しくおしゃれに作り置きができるでしょう。作り置きをしておけば、毎回食事を作る手間を省ける上、時間の節約にもなります。使い捨ての保存容器を使えば洗う手間からも解放され、さらに時間の節約効果が高まります。節約家の主婦にとっては当たり前でしょう。すでにできているという人も多いかと思いますが、まだまだできることはあるかもしれません。今一度見直してみてみるといいでしょう。数日分の食事をまとめて作り置きする。時間とお金を節約する30の方法。その21。一人暮らしなら自炊より買った方が早くてお得。お金の節約といえば自炊が効果的と思われがちです。食材をまとめ買いして自分で食事を作れば、コンビニで買うより安上がりになるでしょう。栄養バランスも自分で調整できます。料理が趣味という人であれば、日々の自炊がリフレッシュやストレス解消となっているに違いありません。家族や恋人など数人分をまとめて作るなら自炊の方が断然お得ですが、常に自炊が節約になるとは限りません。例外といえるケースもあり、特に一人暮らしの場合は要チェックです。自分の分だけ一食分作ろうとすると手間暇がかかります。量が多いと一人では食べきれません。食材が中途半端に余ってしまい、残り物が増えてしまい、無駄に処分してしまうこともあるでしょう。ちょっとしたおかずを作るにも、自分だけの一食分は思った以上にお金と手間暇がかかるものです。例えば肉じゃがを作ろうとすると一食分で1000円以上はかかるでしょう。食べきれず余ってしまい、処分することもあるはずです。そのため、一人暮らしの場合、自炊より直接買った方が早くてお得です。一人分の食事であればさほど量は必要ないので、近くのスーパーやデパートで買った方が安くなるケースがよくあります。もともと小食の人であればなおさらです。肉じゃがは一食分であっても、すべて食材を揃えると1000円以上はかかります。スーパーやコンビニなら肉じゃがは一人分300円くらいで売っているので、そちらで買った方が安いことになります。栄養バランスの偏りが心配になるかもしれませんが、上手にお惣菜をチョイスすればいいことです。迷ったら卵です。 卵は完全食と呼ばれるほど栄養価が高い食材なので積極的に食事に取り入れるのが良いでしょう。スーパーやデパートでは夕方頃になると割引シール、半額シールが貼られます。シールが貼られるタイミングを狙えばさらに安く購入できます。鮮度を気にしない人であればこれほど嬉しいことはありません。夕食の分を買うとき、一緒に翌日の朝食や昼食の分も買っておけばますますお買い得です。コンビニでも時間帯によって割引シールが貼られるようになっているのでチェックしてみるといいでしょう。自炊の手間もかからないので調理の時間、後片付けの時間もゼロになり、その分だけ時間の節約にもつながります。自炊イコール節約というのは思い込みです。一人暮らしに限っては自炊より買った方が早くてお得なのです。一人暮らしの場合は自炊より買って済ませる。時間とお金を節約する30の方法。その22、一駅手前で降りて歩いて帰る習慣をつければスポーツジムは不要になる。体の健康を考えて定期的にスポーツジムに通っている人もいるでしょう。運動不足だな、最近ちょっと体重が気になるな、お腹が出てきて困ったな、そう思ってスポーツジムに足しげく通っている人も多いのではないでしょうか。専用の器具があると体を鍛えやすくなります。運動している人たちに囲まれるので周りからパワーをもらえて自然とやる気も出ますね。しかし運動するにはスポーツジムしかないと思っているなら考え直した方がいいでしょう。スポーツジムに行くのもいいですが、会費と通う時間が必要です。ここで大切なのは日々の生活の中に運動習慣を取り入れるという考え方です。帰宅するとき一駅手前で降りて歩いてみてください。歩くことは運動の基本です。体の筋肉の7割は下半身に集中しているので、普通に歩くだけで全身の筋肉を効率よく動かすことになります。2キロから3キロ程度の距離であればそれほど難しくはないでしょう。体力に余裕があるなら早歩きや軽いジョギングで帰ってみるのもおすすめです。一駅手前で降りて歩いて帰れば十分な運動になるのでスポーツジムは不要となります。スポーツジムを解約できれば時間とお金の節約になります。程よくお腹もからくので夕食がより美味しく食べられるメリットもあります。最初は筋肉痛になって大変かもしれませんが、しばらく続けて筋力と体力がつけば平気になるでしょう。金曜日や休日の前日など時間に余裕のある時であれば思い切って二駅手前で降りて歩いて帰るのもアイデアです。少し距離は長くなりますが、筋力と体力がある程度ついていればそれほど難しくないでしょう。わざわざスポーツジムに通わなくても日頃の生活の中に運動習慣を取り入れればいいのです。一駅手前で降りて帰る習慣をつけスポーツジムを解約する。時間とお金を節約する30の方法。その23、髪を短くすると時間とお金を節約できる。突然ですが、なぞなぞです。髪を長くすればするほど長くなるものは何でしょうか。女性ならすぐピンとくるに違いありません。正解はシャンプー、リンス、ドライヤーの時間です。おしゃれを意識して髪を伸ばしている人もいるでしょう。入浴の際、髪が長ければ長いほどシャンプーとリンスの時間が長くなります。ドライヤーで髪を乾かすときも髪が長ければ長いほど時間がかかります。時間を節約するならここがポイントです。思い切って髪を短くするのです。髪が短ければシャンプーやリンスの時間が短くて済みます。髪を乾かすときもドライヤーで一瞬です。シャンプーとリンスの量も少なくて済むのでお金の節約にもつながります。長い目で見ると時間とお金の節約効果を実感できるでしょう。男性でも女性でもロングヘアよりショートカットの方が髪を乾かす時間が短くて済みます。男性の場合、思い切って丸刈りにしてみるのも悪くありません。シャンプーは少量で済み、リンスは不要となります。ドライヤーの時間も自然乾燥でいけるので、実質ゼロです。ちょっとした時間の節約に思うかもしれませんが、軽視はできません。入浴は基本的に毎日することなので、1ヶ月単位で見れば大きな違いとなります。例えば、髪を短くしてシャンプー、リンス、ドライヤーの時間が短くなり、今までより合計10分の節約が実現できたとします。たった10分の節約と思うかもしれませんが、1ヶ月30日で考えると5時間の節約です。さらに1年を通して考えると、なんと60時間の節約。言い換えると2日半の節約ということになり、いかに大きな節約効果なのか驚かされるのではないでしょうか。1日10分の節約も年間で計算すると驚くほど大きな節約効果がもたらされるのです。もちろん髪型の変更は誰にでもお勧めできることではありません。長い髪にこだわりのある人もいるでしょう。ロングヘアが好き、長い髪じゃないと嫌だ、私に短い髪型は似合わないという人もいるはずです。時間とお金の節約のためにわざわざそこまでするかどうかは個人個人ですが、アイデアの一つとしては悪くないでしょう。どうしても長い髪が良い人は別ですが、特にこだわりがなければ思い切って髪を短くしてみるのも選択肢です。そろそろイメージを変えたい、バッサリ切ってみようかなと思っているタイミングならチャレンジの価値はあるはずです。髪を短くする。時間とお金を節約する30の方法。その24、セルフカットで時間とお金をカットしよう。 女性であっても不可能ではない。時間とお金を節約する方法の一つがセルフカットです。名前が示す通り、自分で自分の髪を切るということです。男性の場合、日頃から丸刈りの髪型にしているならセルフカットが可能です。シンプルな丸刈りであれば、特別な技術は不要です。ネットではセルフカット専用のバリカンが売っていて、手頃な安価に入手できます。バリカンは切る長さを調整できます。1、8ミリ程度まで長さは自由。鏡を見ながら頭をなぞるだけで簡単にセルフカットが完了です。女性の場合、セルフカットは無理に思うかもしれませんが、不可能ではありません。あくまで髪型にこだわりがない人向けの方法ですが、一つ方法としてありでしょう。例えば、動画サイトで女性セルフカットのキーワードで検索してみてください。参考動画がたくさん出てきて驚かされるでしょう。中には美容師直伝のわかりやすいセルフカット動画もあり、大いに参考になるはずです。さすがにプロのカットと比べると見劣りしますが、全く気にしない人もいるでしょう。最初はセルフカットに時間がかかっても何度かトライしていくうちに慣れてきて短時間できるようになります。セルフカットはバリカンやすきバサミなど初期費用こそかかりますが、一度の買い物で済みます。子供のいるママさんならお子さんのカットをしてみるのもいいですね。1年トータルで見れば時間とお金の大幅な節約になるはずです。長く使えば使うほど節約効果がアップします。好みや条件があって全ての人に勧められることではありませんが、条件に合う人であれば悪くない方法になるはずです。ヘアスタイルにこだわりがない人であれば一つの方法としてありでしょう。セルフカットにチャレンジする。時間とお金を節約する30の方法。その25。無理な電気代の節約はかえってお金の無駄遣いを生む。夏の季節、溶けてしまいそうなほど厳しい暑さにもかかわらずエアコンをつけない人がいます。部屋は蒸し風呂状態で汗で全身びっしょりにもかかわらずエアコンはつけないの一点張りです。理由は電気代の節約です。電気代がもったいないと言って意地でもエアコンをつけません。確かにエアコンは電気消費量が多い家電の一つです。エアコンをつけると電気代がぐっと跳ね上がり、家計に響くのは間違いありません。エアコンを長時間利用していると翌月の電気代の請求を見て腰を抜かすことになるでしょう。しかしここに落とし穴があります。無理をしてエアコンをつけないでいると遅かれ早かれ大変なことになります。夏であれば部屋が蒸し風呂の状態となり、脱水症、熱中症のリスクが高まります。ずっと我慢を続けているといずれ体調を崩すことになるでしょう。倒れて救急車に運ばれる可能性もゼロではありません。医療機関にかかれば医療費による出費が増えてしまい、頑張って節約した意味がなくなるのです。これは夏に限ったことではなく冬でも同じことです。エアコンに頼らず寒さを我慢していると風邪をひいてしまい、病院の診察代や薬代などの医療費で出費が増えます。電気代の節約のためにしたことがかえって余計な出費を招いてしまうのは皮肉な結果です。笑ってしまう話ですが、実際によくあることなのです。変な根性を出さないことです。いくら電気代の節約とはいえ、過度な我慢は不健康です。夏でも冬でも厳しい時は素直にエアコンを使いましょう。電気代が心配かもしれませんが、まず健康が第一です。いくら電気代の節約とはいえ、健康を害しては元も子もありません。もちろんエアコンをガンガンに効かせて長時間使い続けるのは要注意ですが、適度に使う分には問題ありません。電気代が気になるなら温度設定を調整しましょう。夏の場合なら28度の設定にして、冬の場合であれば20度の設定がいいでしょう。しっかりエアコンを効かせるのではなく、少し緩めの設定にするのがコツです。サーキュレーターの稼働時間が短くなるため、消費電力が抑えられ、電気代の節約につながります。電気代は増えるかもしれませんが、体調管理が安定して医療費を削減できれば、結果として節約になるのです。夏でも冬でも厳しい気温で苦しい時は素直にエアコンを使う。時間とお金を節約する30の方法。その26。プチ断食は時間とお金を節約につながる。断食と聞くと大変なイメージを持つ人も多いでしょう。古来より断食は様々な宗教において修行の一形態として行われてきた歴史があります。食べることを制限することは自分の欲に打ち勝つことを意味します。断食は修行と位置づけられるほど大変なことだということです。食欲は人の三大欲求ですから、それを制限するのは誰でも強いストレスを感じます。ひたすら空腹に耐え続ける必要があるので、意志の強い人でないと途中で挫折することが多いのです。しかし丸一日の断食は難しくても、半日程度のプチ断食であれば気軽に取り組めるのではないでしょうか。プチ断食は空腹感の苦しみが小さく、気軽に取り組める特徴があります。1日2食もしくは1食に減らして、1日のうち食べない時間を一定程度作るだけです。断食中は固形物は食べず、水やお茶だけを飲みます。全く食べない断食とは違い、プチ断食はきちんと食事ができるので比較的容易に取り組めます。食事回数を減らすことは時間とお金の節約にもなります。単純な話で、1食を抜けば1食分の時間とお金を節約できます。2食を抜けば2食分の時間とお金を節約できます。 平日の仕事中に口断食をするのは難しいかもしれませんが、週末や連休など時間に余裕がある時なら難しくないでしょう。食事時間の節約だけでなく食費の節約にもつながって一石二鳥です。肥満体型の人の場合、口断食でカロリー制限をすればダイエットにもつながるので一石三鳥にもなります。ただし口断食とはいえ健康面への配慮は欠かせません。食事の回数を減らしても必要な栄養だけはきちんと摂取するよう心がけることが大切です。特に大切なのはタンパク質です。成人に必要なタンパク質は体重 1kg あたり 1g が基本です。例えば体重 60kg の人であれば必要なタンパク質は 60g という計算になります。食事の回数を減らしても1日に必要な栄養を摂取していれば1日2食でも問題はないでしょう。断食中は空腹感との戦いになりますが、悪いことばかりではありません。口断食は胃や腸などの臓器を休めることになるため健康につながるとされています。世の中には16時間断食というものも存在します。1日のうち食べない時間を一定程度作ることで長寿遺伝子を活性化させる働きがあることで知られています。もちろんやりすぎは禁物ですが、適度に取り組む分には問題ないでしょう。上手に口断食を行えば時間とお金を節約できる上、健康維持にもつながるのです。口断食をする。時間とお金を節約する30の方法。その27。時間を無駄にしても腹を立てない。きちんと反省して行動を改善する。時間を無駄にしないように気をつけていてもうっかりがあります。不注意でミスをしてしまい仕事をやり直すことになった。ちょっと雑談をするつもりがつい無駄話が多くなってしまい、気づくと長時間が過ぎていた。新しい料理にチャレンジすると作り方を間違えてしまい最初から作り直すことになった。近道だと思って進んでみたら行き止まりで、来た道を引き返すことになった。週末は有意義に過ごそうと思っていたのに、前日飲みすぎていたせいで二日酔いになり半日潰すことになった。人間ですから時に失敗があります。効率よく時間を使うつもりが逆に効率が悪くなってしまうことがあるもの。そんな時腹が立ったりイライラして自分を責めたりすることがあるかもしれません。しまった、時間を無駄にしてしまった、自分が情けない、あれほど気をつけていたのにと。しかし時間を無駄にしても腹を立てないことです。ジタバタしたところで仕方ありません。ストレスを感じる時間、生産性のない時間が生まれます。腹を立てると今度はその腹を立てた時間が無駄になり、再び後悔することになるのです。時間を無駄にしたらやるべきことは反省です。自分の言動を振り返り、良くなかった点に着目して今度の行動を改めることです。次から気をつけようと考え行動を改善しましょう。不注意でミスをしたら今後同じことが起こらないようチェックリストを作成します。雑談で無駄話が多くなったら今後は過度の雑談に注意します。料理の作り方を間違えて最初から作り直すことになったら、次からきちんと手順を確認してから取り掛かります。道に迷って時間を無駄にしたら今後はきちんと地図を確認しながら行きます。二日酔いで半日をダメにしたら、今後は飲みすぎないよう注意することに加え、二日酔い対策の薬やドリンクの利用を心がけます。その上で、たまにはこういうこともあるか、と楽観的に考えることも大切です。最初から完璧にできる人はいません。もともと人間は不完全な生き物ですから、たまにはミスや間違いをすることもあって当然です。きちんと反省ができれば、さっと気持ちを切り替えましょう。自分に完璧を求めない方が、自分を責めることがなくなって、いつも明るい気持ちでいられます。落ち込むことがなくなる分、結果的に生産性も高くなるのです。時間を無駄にしても腹を立てず、きちんと反省して行動を改善する。時間とお金を節約する30の方法。その28。整体やマッサージは高くてもいいので評判の良いところに行く。体の調子が悪いとき、整体やマッサージに行くことがあるでしょう。整体やマッサージは整体師、マッサージ師のあたり外れがあります。腕利きの人に当たればいいのですが、そうでない時が大変です。下手な人に当たってしまうと、なかなか効果が現れません。体が悲鳴を上げるばかりで苦しい時間を送ることになります。安いから、家の近くだから、という理由だけで選ぶのは、できるだけ避けたいところです。腕利きの整体師、マッサージ師に当たるとは限りません。さほど効果が得られず、通院回数ばかりが増えてしまい、時間とお金がかさんでしまいます。しばらくして、ハズレを引いちゃったかな、と悔やむことになるでしょう。安さや通いやすさという理由で選ぶと失敗で終わることがあるのです。整体やマッサージを受けるなら高くてもいいので評判の良いところに行きましょう。腕利きの整体師、マッサージ師なら1回の手術でしっかり効果が感じられ、通院回数が少なくて済みます。少々料金は高くても早く効果が得られれば何度も通う必要はありません。通院回数が少なく済むので結果として時間とお金の節約になるのです。腕利きの整体師、マッサージ師を探すのは難しいようで簡単です。私たちにはネットという武器があります。ネットの口コミや評判を参考にすれば良いところがすぐ見つかります。自宅から少し離れていてもできるだけ評判の良いところを選びたい。自分の健康のためですから、しっかりしたところで見てもらうのが一番です。 整体やマッサージは高くてもいいので評判の良いところに行く。時間とお金を節約する30の方法。その29。お菊場を利用して自宅待機から解放されよう。空いた時間でパートをして収入アップにつなげよう。荷物を受け取るときは自宅にいなければいけません。時間指定で荷物を受け取る場合に3時間ほど自宅で待機する必要があります。外出ができず行動が制限されます。2、3時間とはいえ軽視できません。ずっと自宅にいなければいけないのはなかなかのストレスでしょう。買い物に行けず散歩をすることもできず、かといって入浴をすることもできません。映画を見るにもイヤホンやヘッドホンを使うとチャイムを聞き逃す可能性があるので控えなければいけません。特に時間指定が午前の場合、8時から12時まで家にいなければならず、最長4時間の自宅待機が発生することになります。荷物の受け取りとはいえ注意を払う必要があるので不便を感じることもあるのではないでしょうか。こんな時役立つのが宅配ボックスです。宅配ボックスを利用すればいちいち自宅にいる必要がなくなります。宅配業者の人がボックスに収納してくれるため荷物を受け取るための自宅待機から解放されます。盗難の心配があるなら施錠ができる宅配ボックスも販売されているので気になる人はチェックしてみるといいでしょう。宅配ボックスをフル活用することで荷物の受け取りによる時間の拘束から解放されるのです。さてこれで一件落着と言いたいところですが、実はまだ続きがあります。時間とお金のことを意識するならここでプラスアルファの工夫をしたい。宅配ボックスで時間に余裕が生まれたら、その空いた時間を使ってパートをしてはいかがでしょうか。フルタイムの仕事は難しくても、パートのような短時間の仕事であれば十分可能です。2、3時間でも仕事をすれば収入になります。そうすれば時間の節約だけでなく収入アップにもつながるのです。週に数回のパートでも年間を通してみると大きな収入となります。攻めの姿勢でいきましょう。自由な時間ができたで終わりにするのではありません。空いた時間を有効活用して収入につなげられれば人生の可能性が広がっていくのです。荷物の受け取りは宅配ボックスを利用して、さらに空いた時間を使ってパート収入を得る。時間とお金を節約する30の方法。その30。若いうちの失敗は将来の失敗を防ぐ投資。時間とお金を無駄にする人は若い頃失敗していない人が多い。温室育ちで失敗を避けて育つと大人になって社会に出た時散々な目にあって苦労します。大人になってからの失敗は失う時間もお金も大きくなりやすい。簡単な詐欺に騙され大金を失うことになります。キャバクラやホストクラブにはまって抜け出せなくなり、気づいたら大きな借金を背負っていて首が回らなくなっています。離婚問題でこじれて裁判沙汰になれば余計な時間が取られたり、慰謝料や養育費がかかったりして大変です。たとえ未婚者であっても浮気や不貞行為によるトラブルが発生すると多額の慰謝料が発生することは珍しくありません。それに比べれば子供の頃の失敗は可愛いものです。買い物の失敗も人間関係の失敗も恋愛の失敗もたかが知れています。どれもこれもお子様レベル、まだ子供だからねと多めに見てもらえます。ダメージといっても小さな傷です。経済的な失敗を親が肩代わりしてくれることも少なくありません。若い時はこんなことをすればこんなひどい目に遭うのかという経験が大切です。痛い目に遭った経験は今後の失敗を防ぐ教訓になります。若いうちに失敗するのは免疫をつけるためです。失敗しておかないと免疫がつきません。免疫は座学で身につくことではありません。身をもって体験して初めて身につくものです。免疫は異物に触れることで高まるので、子供の時こそたくさん痛い目にあってしっかり免疫をつけておくことが大切です。若い頃はどんどん遊んでどんどん失敗しておきましょう。失敗のコレクションをすると思うくらいでちょうどいい。すべて成長の糧になり、すべて免疫強化につながります。若いうちに失敗しておけば大人になってから大いに役立ちます。おいしい話があってもこれは詐欺だなと見抜けるようになります。甘い誘惑があってもうまく振り切れるようになります。何が危ないことなのか、何をしてはいけないのか、すぐ察知できるようになるのです。遊ぶことがあってもここから先は危険というラインを見極められるようになります。キャバクラやホストクラブに行くことはあっても抜け出せなくなるほど夢中になることはありません。恋愛を楽しむことはあっても感情的なお付き合いではなく理性的なお付き合いができるようになります。今あなたが若ければチャンスです。どんどん失敗して大切な教訓を学んでください。買い物の失敗も人間関係の失敗も恋愛の失敗も成長の糧になります。お金を貸したら返ってこないというトラブルを経験することでお金のリテラシーが高まります。恋は盲目という恥ずかしい経験をすることで異性に対する免疫力がつきます。若いうちに失敗してしっかり免疫をつけておくことが大人になった時時間とお金の節約になります。若いうちの失敗は将来の失敗を防ぐ投資なのです。若いうちにたくさんの失敗を経験して世の中に対する免疫をつける。時間とお金を節約する30の方法。まとめ。その1。ポイントカードを減らせるだけ減らす。その2。 日頃から体調管理を心がけ、常に体調を万全に整えておく。その3、物を減らす。その4、ワイシャツは形状記憶を選ぶ。その5、私服をパターン化させて服を選ぶ手間暇をなくす。その6、迷惑メールもダイレクトメールもいちいち中身を確認せずすぐ削除する。その7、ウェブ会議を利用する。その8、給料日の1週間は飲みに行かない、大きな買い物をしないというルールを徹底する。その9、人感センサー付き LED 電球を利用する。その10、公共料金の支払いは口座振替もしくはクレジットカードを利用する。その11、喫煙の習慣がある人は禁煙を心がける。その12、定期的に歯の定期検診を受ける。その13、会社に近くて今より家賃の安いところに引っ越す。その14、賢いまとめ買いをして時間とお金の節約をする。その15、ネットショップで格安商品を購入する。その16、買い物の回数を減らす。その17、古本屋で読みたい本をまとめ買いする。その18、味噌汁は手作りではなくインスタントにする。その19、ランチクーポンやランチパスポートをフル活用する。その20、数日分の食事をまとめて作り置きする。その21、一人暮らしの場合は自炊より買って済ませる。その22、一駅手前で降りて帰る習慣をつけスポーツジムを解約する。その23、髪を短くする。その24、セルフカットにチャレンジする。その25、夏でも冬でも厳しい気温で苦しい時は素直にエアコンを使う。その26、プチ断食をする。その27、時間を無駄にしても腹を立てずきちんと反省して行動を改善する。その28、整体やマッサージは高くてもいいので評判の良いところに行く。その29、荷物の受け取りは宅配ボックスを利用してさらに空いた時間を使ってパート収入を得る。その30、若いうちにたくさんの失敗を経験して世の中に対する免疫をつける。